春特別番組トップインタビューいいね富山2023今年の富山市は、新年明けましておめでとうございます。小山健一です。この時間は富山市の藤井博久市長に、新年にあたり今年の富山市について、市長のお気に入りの曲もお聴きいただきながらの放送です。幸せ日本一富山を目指し、重点政策であるコンパクトシティの進化やスマートシティの推進に向けた取り組みなどを進めている藤井市長、今年は5月に広島市で開かれる先進7カ国首脳会議 G7 サミットに合わせ、富山石川共同開催で開かれる教育大臣会合が富山市で開催され、その準備も本格化します。今年の富山市の動きなどを藤井市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説リバーリトリートガラク、株式会社三田商会、富山信用金庫の提供でお送りします。
神通橋で時を忘れて過ごす宿リバーリトリートガラク、地味あふれる富山の恵みに浸るトレソニエと和裁膳処楽味、土日祝日限定でランチのご予約を受けたまわっています。詳しくはリバーリトリートガラクのウェブで。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
新春特別番組トップインタビューいいね富山、この時間は富山市の藤井博久市長に、新年にあたり今年の富山市について伺います。今年の富山市の取り組みは、その具体的な内容が明らかになるのは来月にも発表される新年度予算案、そして注目すべきは5月12日13日の2日間の日程で富山市で開かれる G7 サミットの教育大臣会合です。新年を迎えてと合わせ、藤井市長です。新たな年を迎えて、市長から皆さんへ。
はい、昨年はですね、また市民の皆さんにも大変ご苦労いただいて、新型コロナウイルス感染症の防止の対策ですね、はい、まあ、これをですね、市民、そして市役所を挙げてやってきたということにまず感謝したいと思います。感染防止と経済活動を一緒に、両立させていくというふうに、こう社会がチェンジしてきた1年でしたね、はい、で今年は、そのチェンジしてきたものをですね、いよいよ本格的に動く、そしてみんながつながっていく、そして、みんなで挑戦していく、そういういい1年になるようにね、していきたいですね。
と言いますと、キーワードが、
キーワードは動く、つながる、そして挑むですね。
そうですか、はいはい、さて新年、まずはですね、新年度当初予算案の編成が本格化するかと思うんですけれども、編成方針とか重点項目などお聞かせいただけますか。
そうですね、まず財政見通しですけど、令和5年度はですね、歳入のうち市税は堅調に伸びてます。市町村合併後では過去最大と見込みをしております。また一方、地方交付税ですけど、市税の増収に合わせて地方交付税は減るということでございますので、歳入全体からすると大きな伸びは見込めないなというふうに思ってます。一方、歳出ですけど、交際費が高水準で推移しているということ、また少子化高齢化が進んでいますので、扶助費ですね、社会保障費が、増えるということなどなど、非常に厳しい、状況になるなというふうにも思ってますけど、しかし市のですね、重点施策をですね、しっかり、進めていくためにですね、 効率的な予算配分、そしてそれを確実に実行していくというふうに心がけたいなと思ってます。令和5年度の予算編成でありますけど、はい、5つの大きな方針を出してます。まあ、1つはコンパクトシティ政策の進化とスマートシティの推進、まあ、2つに、新型コロナウイルス感染症対策と安全安心なまちづくりの推進、そして3つにゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みと産業基盤の強化、そして4つにですね、地域を担う人づくりと出産子育て環境の充実、まあ、これは非常に大事だと思います。そして5つに介護予防と歩くライフスタイルへの転換による健康寿命の延伸ですね。こういう5項目、まあ、特に人づくりと健康寿命の延伸というのは非常に大事でありますので、積極的に取り組んでまいります。とりわけ私の公約の重要政策テーマであります、スマートシティですね。まあ、これは、昨年にですね、富山市スマートシティ推進ビジョンを策定しましたんで、スマートシティ推進特別枠というものを設定してですね、その令和5年度予算に重点的な予算配分を行うことにしています。
そうですか。
そして合わせてですね、市役所の職員、特に若手なんですけど、いろんなアイデアを持ってますんで、各部局にですね、一部局500万円ずつの予算を配分しまして、部局主導裁量枠という特別な枠も設けてます。若い職員さん、市民の皆さんのいろんな声聞きながらですね、部局独自のですね、アイデアを生かした、施策を、作ってきてくれることを、まあ、期待してますね。いずれにしてもですね、こういう世の中でありますので、はい、市民の皆さんが夢と希望を持てるような、そういう令和5年度の予算にしていきたいなというふうに思ってます。はいはい。
さあ、今年はですね、なんといっても G7 富山金沢教育大臣会合の富山市での開催ということになりますかね。
そうですね、G7 教育大臣会合はですね、富山県と石川県の初の共同開催ということになりました。まあ、大変素晴らしいことであるなと、嬉しいなというふうに、まあ、正直喜んでいるところであります。新田知事をはじめですね、私もそうでありましたけど、誘致活動に取り組んでまいりましたんで、余計嬉しいなという気持ちがいっぱいでありますけど、改めてですね、お力添えいただいた関係者の皆さんに、まあ、感謝を申し上げたいと思います。もともと富山県はですね、進学率も高いと、あるいはその教育に熱心な県民性であるということ、まあ、加えてですね、教員の皆さんがですね、熱意とそして使命感を持っていらっしゃいますね。そういう素晴らしい教員がたくさんいらっしゃると、そして地域で子どもを育てていこうという地域性もあるという、こういう土地柄でありますので、ぜひ教育大臣会合ではですね、そういう富山県富山市の、教育の素晴らしさを存分に、アピールしていきたいなというふうに思ってます。まあ、加えて、こうした活動に加えてですね、富山市で取り組んでいる、まあ、例えばコンパクトシティ政策であるだとか、はい、SDGs 未来都市としての取り組み、あるいは環境に対する取り組み、まあ、こういうものもしっかりと発信していくことでですね、市民の皆さんの、まあ、シビックプライドが向上していくということにもつながりますし、まあ、何よりも、主役であります子どもたちですね、将来担うやっぱり若い世代に対しても大きな刺激になるんじゃないかなというふうに期待しています。まあ、いずれにしてもですね、共同開催による相乗効果が十分発揮できるように、富山県、石川県、そして金沢市とも十分連携を取りながら、準備を万全にしていきたいと思ってます。
まあ、さまざまな効果はあるかと思いますけれども、富山市の魅力がますます高まる機会になることはこれ間違いないと思います。
そうですね、非常にいい機会だと捉えています。はい。
G7 教育大臣会合をめぐっては、先月末、永岡文部科学大臣が開催地である富山市を視察。富山市では大臣会合に加え、教育現場の視察や歓迎レセプションなどが開かれるものとみられます。富山から世界に向けた情報発信に期待です。そして新年度予算編成では、各部局に新規事業の積極的な提案を促すため新設された特別枠、部局主導裁量枠に注目ですね。新春特別番組トップインタビュー、いいね富山、ここで藤井市長から皆さんに一曲。
寒い冬になりましたんで、市民の皆さん元気を出していただくように、広瀬香美さんのロマンスの神様お願いします。
新春特別番組トップインタビューいいね富山。この時間は富山市の藤井博久市長に新年にあたり今年の富山市について小山健一が伺っています。藤井市長、去年初めての海外視察の成果で今年は、そしてスマートシティ戦略が市の周辺地域へも拡大しようとしています。昨年はさまざまなことがありましたけれどもですね、気になったことの一つが、はい、市長初の海外視察でスペインへ、はい、その成果とかですね、今後のまちづくりの反映が期待されますが、
はい、今回のスペインへの視察ですけど、まあ、私自身は大変たくさんの収穫があったなというふうに思ってます。欧州連合国際都市地域間協力プロジェクト事業という事業の一環として、まあ、就任以来初めて海外出張したわけでありますけど、まあ、例えば公共交通政策をはじめですね、まあ、観光であるだとか、食に対する取り組みだとか、まあ、様々なことを視察できたなというふうに思ってます。昨年11月ですね、18日から27日にかけてサンセバスティアンをはじめ、まあ、バルセロナ市、マドリード市を、まあ、訪問しました。非常に先進的なですね、はい、公共交通やスマートシティ政策が展開されてました。まあ、サンセバスティアン市では知見の共有を図り、まあ、総合発展を目指すため、まあ、持続可能な街づくりに関する協力確認書を締結しました。
そうですか。
ここではですね、公共バスにおいて、クレジットカードでタッチ決済できる、すべての方がですね、そういうタッチ決済で乗車できる、そういうバス交通システム、あるいはですね、自動運転システムですね、これレベル5って言って一番最上級のそういう自動運転システムなんかを視察しましたし、またサンセバスティアンのですね、食文化ですね、ミシェランの星を持ったシェフがたくさんいるんですけど、そういう方々積極的に育てていこうっていう文化があるんですね。もちろん食べるものそのものも美味しいですけど、はいはいはい、まあ、こういう食の文化もにも触れてまいりました。またサンセバスティアン市長との意見交換会ではですね、小学生のモビリティマネジメントについて公共交通の重要性を幼い頃から認識してもらうこと、これは非常に大事であるなということでお互い話が弾みました。その結果ですね、今後、まあ、相互の小学生でですね、モビリティマネジメントの意見交換を行う仮称でありますけど、乗り物語、教育、国際会議という会議をですね、来年度に実施していこうという方向で約束をさせていただきました。
そうですか。次にですね、今年の注目の一つがスマートシティ戦略などの周辺地域への波及拡大だと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、富山市では今年度から新たに中山間地域スマホ買い物支援事業、あるいは中山間地域シビックテック事業、まあ、こういうような事業に取り組んでます。まあ、これらの事業はですね、本市の郊外、とりわけ中山間地域ですねにお住まいの方々に普段の生活の中での困りごと、あるいは不便さをですね、まあ、少しでも解消していただくために試験的に実施している、まあ、事業であります。まず中山間地域スマホ買い物支援事業でありますけど、高齢者などを対象に、まあ、いわゆるネットスーパーの、使い方教室ですね、これを実施いたしました。スマートフォン等を活用して日用品などの買い物をできるよう支援する、まあ、今回10月から11月にかけて山田、あるいは細入り、あるいは下北部、下南部、小葉、音川の各地において延べ38回の教室を開催してですね、合計170名の方が参加していただきました。まあ、次に、中山間地域シビックテック事業でありますけど、まあ、デジタル技術に関する、まあ、高度な知見を有する人材、まあ、いわゆるテック系人材ですね、
はいはい、
こういう方々を県内外から、募集しまして、まあ、地域の住民の方々と一緒になってですね、地域が抱える問題、課題を検証して、その地域課題を解決していこうということを目指す事業であります。今回は事前に行った地域の意向調査の結果を踏まえてですね、大山地域の海地区を対象に実施して、12月3日には、それぞれのアイデアで地域の課題を解決するアイデアソンという事業を開催したり、その地域の方々だけで解決できない問題をですね、他所から来られたいろんな人材がお手伝いすることによって、そしてそこにデジタル技術を加えることによってですね、安全安心で便利な暮らし、 まあ、地域どこに住んでてもですね、そういう豊かさを感じられるように、まあ、今後もこういう DX の事業にはですね、積極的に取り組んでまいりたいなと思ってます。はい、
あとあの周辺地域の拡大ということに関連してですね、はい、岩瀬熊野駅北で社会実験したグリーンスローモビリティですか、はい、この辺の本格導入というのはどうでしょう。
そうですね、あのグリーンスローモビリティ、地域性があるところでありますけど、好評でありました。岩瀬についてはですね、買い物、そして観光客ですね、そして通勤の一部お客さんもいらっしゃいましたけど、ここもですね、将来的には非常に有望な可能性のある地域だなというふうに思ってます。そして熊野エリアはですね、田園地帯であります、買い物、そして最寄りの駅まで、そして病院までというようなことでですね、あの田園地帯の中はですね、時速20キロで グリーンスローモビリティが走ったわけですけど、まあ、1乗車あたり3人以上の平均乗車がありまして、まあ、ここではぜひ、やってほしいなという声も多く聞かれたわけであります。まあ、駅北はですね、観光客あるいは富山駅からですね、富山県美術館あるいは関水公園周辺にですね、行く都市に、特にお年寄りの方々ですね、こういうような方々に非常に喜ばれまして、まあ、今後もしっかりと実証実験続けてまいりたいなというふうに思ってます。来年度はですね、いずれの地域今選定中でありますけど、実装に向けてですね、準備をしておりますんで、はい、まあ、これ必ず実現したい事業の一つであります。
はい、そうですか。まあ、あの今年は中心市街地だけでなくね、周辺部からも目が離せないということかと思いますね。
はい、
中心部から周辺地域への波及拡大は、コンパクトシティやスマートシティだけでなく、公共交通でも必要かと思われます。特に住民の足としての公共交通は、高齢化が進む中、各市町村の課題となっていて、富山市の場合、このグリーンスローモビリティなどの周辺地域での本格導入に期待です。市長がお話しされた、来年度はいずれかの地域、今選定中だが実装に向けて準備をしているという対応に注目したいと思います。そしてサンセバスチャン市長と約束したという、小学生がモビリティマネジメントについて意見を交換する乗り物語教育国際会議は、他の国の子どもたちも含めウェブでつなぎ、5月の G7 教育大臣会合の直前に実施との案もあり、教育大臣会合関連イベントとしても期待が高まります。新春特別番組トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長からの2曲目です。
2曲目はですね、こういう晴れ渡る空っていうのは気持ちいいですよね。桑田佳祐さん、スマイル、晴れ渡る空のように、お願いします。
株式会社三田商会より新年のご挨拶を申し上げます。お客様と共に持続可能な社会の実現を目指して、本年も日本のものづくりへの貢献に尽力いたします。
富山信用金庫はおかげさまで創業120周年、富信ではスマホやパソコンからいつでも簡単にお申し込みできるウェブ完結ローンを取り扱い中。お車や教育資金などローンのご相談はぜひ富信へ。詳しくはホームページをご覧ください。
新春特別番組トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。
立山連峰が美しく見える場所、立山仰ぐ特等席のですね、これ新たな候補地現在募集中なんですね。
そうですね、この立山仰ぐ特等席ですけど、これ平成10年度に旧富山市が観光振興を目的として、まあ、富山市役所展望塔だとか平和通り、あるいは呉葉山公園など、まあ、11箇所ですね、ビュースポットを、まあ、公募により選定したものであります。まあ、現地にはその地点を示す、まあ、標識なんかも設置されてますし、まあ、市町村合併後もですね、多くの市民の皆さんにその眺めを楽しんでいただいたというふうに思ってます。あの立山連峰の眺望はですね、市内の至る所から眺めることができる富山市を代表する景観の一つであります。今回の、地域全体を対象とした立山仰ぐ特等席を、 まあ、広く一般の方から募集し、まあ、選定することでこれまで以上に多くの市民の皆さんに愛される、まあ、眺望景観になるように、考えております。まあ、加えて観光振興及び、まあ、市民の、シビックプライドの醸成ですね、まあ、こういうものにも寄与するんじゃないかなという期待もあります。募集締め切りは1月20日までとなっておりますんで、皆さんぜひこぞって応募いただきたいなというふうに思ってます。
なんか市長のお宅もねよく見えるという。
そうなんですね、私の家からはですね本当にちょっと、家の外出ると、まあ、立山連峰一望できますんで、まあ、晴れた日なんかはすごくやっぱり気持ちがいいですね。
そうですか、はい。まあ、意外とね素晴らしい市民の皆さんが普段から温めている特等席がねお披露目される結果になるかもしれませんね。
はい、そうですね、それは我々の宝物ですね。まさに
トップインタビュー、いいね富山。
新春特別番組トップインタビュー、いいね富山。2023今年の富山市は、富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。今年の注目の一つは5月に富山市で開かれる G7 教育大臣会合。富山の教育をはじめさまざまな分野での世界への発信が期待できそうですが、関連イベントや交流などで子どもたちが主役の場面もあればと期待します。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、次回は1月5日木曜日昼12時30分から、今年2023年の高岡市について角田裕樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、リバーリトリートガラク、株式会社三田商会、富山信用金庫の提供でお送りしました。